はい、梅村先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞ今週もよろしくお願いします。お願いします。テーマ胆石症についてということで、先週は症状、また検査発見方法ということで、一番は人間ドックで見つかることがあるよということと、それから血液検査、詳しく調べるには腹部エコー検査、超音波がありますよという、まあ、そこでお話が終わって続くだったんですけれども、はい、この胆石症の検査方法、発見方法、その他ということで、もう続きどんどんいきたいと思うんですが、
はい、まあ、先週お話しさせていただいたように、一番患者さんにとって負担が少ない検査は腹部の超音波検査になります。で、その中で胆石を疑われた、あるいは胆嚢炎を疑われた、あとはその他にも胆嚢に腫瘍があるのではないかと疑われた場合に、次に進んでいく検査がいくつかあります。
はい。
で、その中で画像検査の中で一番多く施行されているのは CT 検査になります。 CT 検査の場合には断面でかなり長い範囲を正確に画像で見ることが可能です。で、今病院に置いていただいている CT の機械では、
はい、
横も斜めもいろんな角度から画像を解析することが可能です。そういったCT 検査を活用することで、結石の状態、あるいは併存している病気、あるいは胆嚢炎の炎症の状態等々を確認することができます。
じゃあ、ただ単に石があるかどうかではなくて、例えばがんとの区別もはっきりするとか、いろいろと分かるということなんですね。
そうですね。で、はい、先週血液検査のお話を少しさせていただいたんですけれども、例えば肝機能や胆道系の酵素の上昇、あるいは炎症所見がある場合に、胆嚢だけではなくて胆管の中にも石があるんじゃないかというふうな疑いが出てきます。そういった場合には、より胆管の状態を詳しく見るための検査がいくつかあります。で、その中で MRI を用いた MRCP というふうに呼ばれている検査があるんですが、
はい、
これは MRI の機械を使って胆管の状態をきれいに画像化することができます。なので、胆管の中に石があるかないか、胆管が起こってないかっていうのは、この検査で見ることができるんですけれども、うん、一般的に言われているように、体内に金属が入っている患者さんでは一部使えない患者さんがいらっしゃいますので、全ての患者さんが検査の適用になるというわけではないことには、ちょっとご注意いただきたいなと思います。
この検査は体に負担は少ないところでしょうか。
そうですね。
はい。
CT 検査はご存知の通り X 線ですので被曝が発生しますけれども、 MRI の場合には被曝はありません。ただ、CT 検査よりも長時間の検査時間を要するというところが一つ欠点はあります。
はい。さあ、そしてまだあるんですよね。
そうですね、CT 検査や MRCP の検査で、胆管の中に石が実際にありますよ、あるいは胆管に狭いところがありますよっていうふうになった時には、胆管の状態をより詳細に調べる必要があります。で、そういった場合に胃カメラを胃の先にある十二指腸というところまで通して、先週お話しした肝臓から胆汁を送ってくる胆管の出口がそこに開口していますので、そこから逆向きに管を入れていって直接造影を行うという検査があります。それを ERCP というんですけれども、特に胆石症で有用な場合というのは、先週お話した急性の胆管炎の治療としては極めて有用な方法ですので、そういった時にはこちらの検査をさせていただくということになります。
はい。さて、治療というところではどうなんでしょうか。
まず胆石症といっても、実際に例えば CT 検査で明らかに石があると分かるような胆石症については、なかなかお薬で治療することは難しいのが現状です。で、超音波だけで分かるような石などは ウルソデオキシコール酸と呼ばれるリターン薬と呼ばれるものですね、胆汁の流れを良くする方法で溶かすことができることがあります。
飲み薬でいいんですか？
そうですね。
この溶解療法ですか、はい、これが適している方、進める方というのは、
先ほど話したように CT 写真等で、映らないコレステロールを主成分とするような医師の方で、やっぱり大きさも大きいよりは小さい方が溶けやすいです、それでもこの治療で完全に石を溶かせることはそんなに多くないですので、実際には溶けなければ次の治療を考えるということになります、
さあ、それでも消えなければという次の手段になりますよね。
そうですね、で先週尿路結石のお話も少し出たかと思うんですけれども、一部の胆石症の患者さんでも衝撃波の結石破砕療法というのは適用があります。でこの治療が進められるのは胆のうが正常に機能していて、かつレントゲンではなかなか映りにくいコレステロール系の結石の患者さんということになります。
これは衝撃波ということで石を砕くドキッとしますけれども、体に傷がつくことはないということでしたよね。
そうですね。
その他先生の思うこのメリットというのはありますか？
衝撃波の場合には、繰り返し治療ができるっていうこと、これ欠点でもあって利点でもあるのかもしれませんけれども、繰り返し治療できるということはあります。ただ、衝撃波の装置を置いている病院が限られるということと、砕かれた石がまた大きくなってきたりとか数が増えたりして治癒まで持っていけるかどうかっていうことも、ちょっと確実なことが言えないかなというふうな、デメリットというのもあります。
さあそれでもとなりますと先生、やはり手術選択ということになっていくわけですよね。
そうですね、胆石症の症状について言うと、無症候性胆石の患者さんであっても手術をご希望される場合には胆のうを取る手術の適用というのはあります、
その痛みがなくても持っているという人ですよね。
そうですね。
でもやっぱりあるから気になるし取りたいよっていう方もいるということですよね。
そうですね、で一方で先ほどお話したような一旦改善してまた症状が出てくるような人っていうのはかなり高い確率になります。8割から9割の人はまた症状を起こしてくるというふうに言われてます。でまた先週胆管炎のところでもお話したように、ご高齢の方であったり症状をうまく表現できない患者さんの場合にはより重症化する胆のう炎も見受けられます。そういったところで胆のうを摘出するというふうな形での手術の適用があるということになります。
そうか、胆石を取り除くだけではなくて胆のう自体を摘出してしまう手術ということもあるんですね。
そうですね。
同じ場所にまたできてしまったという場合には何度も手術はできるんですか？
胆のう結石症の場合には原則手術としては胆のう摘出が基本ですので、胆のうを取ってしまうというところで、基本的には手術適用は1回というか
1回で取ってしまうということなんですね。
そうですね。
胆のうを取り除いたその後の生活なんですけれども、もう胆汁は作り出せなくなるんですか？
胆汁は肝臓からできて、先週からお話しさせていただいているように、胆管を通って十二指腸に流れますので、胆汁の酸性が止まるということはありません。
ない。
で、もともと胆のうは胆汁を溜めておく臓器ですということで、溜めることができなくなるとご飯を食べた時に溜めておいた胆汁で消化が難しくなるんじゃないかなっていうふうに考えられると思うんですけれども、実は胆管は肝臓の中にもたくさん網目状に広がっていて、 全体がちょっとずつ拡張することで胆のうの大きさ分を、まあ、貯蔵というかしておくことができるようになります。なので実際には胆のうを取り除いてもその後で極端な生活に支障をきたすということはないかなと思います。
体がそれはよくできてるっていうことですよね。カバーしてくれるんですね。
そうですね。
さて岩手医科大学の取り組み状況を最後に伺いたいと思います。
はい、岩手医科大学外科学講座ではご紹介いただいた胆石症の患者さんあるいは院内発症の胆のう炎の患者さん問わず患者さんの状況が許せば基本的には一番確実な腹腔鏡下胆のう摘出術を患者さんに提供することとしています。その中で患者さんのご希望に応じて西洋性をより重視される場合にはへその中だけで切開を終える胆絞式腹腔鏡下胆のう摘出術であったり縫い傷を作らない再形鉗子といった道具を使う再形の腹腔鏡下胆のう摘出術といった方法もご提供できますので何かあればいつでも外科の外来を受診していただければと思います。
はい、さて梅村明先生2週にわたってお話を伺いましたけれども今週も思い出の一曲、まあ、リクエスト曲をいただき今ちょっと先生首をひねりましたか、はい、大丈夫ですか、はい、先週はハイスタンダードのステイゴールドということでこう自分を鼓舞するためにね、いつまでも輝いていたいということ で、
はい、
学生時代聴き続けた。
そうですね、
先生福島だそうですね、
はい、
ご出身も福島で、
福島の郡山というところなんですけれども、はい、
さあじゃあ今日の一曲はどういうエピソードとともにリクエストしてくださるんですか。
まあ、先週とあまり変わらない選曲で申し訳ないところはあるんですけれども、まあ、自分が大学に入ってやっぱり車を運転するようになって聴き始めた曲っていうのはまあ、皆さん誰しもこう思い出があるのかなと思います。本当に昔であればカセットで CD とか MD で聴いていたあの曲が流れるとやっぱりあ思い出すなっていう曲があると思うんですけれども、まあ、自分の、まあ、やっぱり青春を彩った一曲とすると、まあ、これもちょっと横文字の曲で申し訳ないんですが、煙っていうバンドのですね、PMA という曲です。で、PMA はポジティブメンタルアティチュードといってまあ、積極的に、まあ、気持ちを前向きな気持ちで、行きましょうというふうな曲なんですけれども、まあ、それを、まあ、今も自分に対しても患者さんに対しても示せるようにしたいなと思ってます。
先生結構学生時代悩んだりしたんじゃないですか。そうなるとこう自分を奮い立たせたり。
そう、まあ、そうですね、まあ、なかなかその悩みとか弱みを見せる場所がない時に、うん、まあ、自分でこう自己消化するために自分を元気づけるような曲っていうのはやっぱりちょっと多めに聞いたかもしれません。
では改めてお願いします。
煙で PMA お願いします。